メッセージ17、汚れを除く水。ローマ数字1、民数記19章は、旧約におけるとても特別な章であり、汚れを除く水に関する記録です。ローマ数字2、この章の汚れは、罪を指しているのではなく、死を指しています。民数記19章13節、死人に触れ、そして自分を清めない者は誰でも、エホバの幕屋を汚す。汚れを除く水が彼に振りかけられなかったので、彼は汚れている。A、死は罪から出てきており、罪は死の根源です。1、死は神の目に罪よりも汚すものです。2、神の目に最も憎むべきものは死です。死は醜い忌むべきものであって、私たちは死を忌み嫌うべきです。3、私たちが避ける必要のある死は、霊的な死です。A、霊的な死は地上において、肉体の死よりも蔓延しています。ローマ5章17節、もし一人の違反によって、死が一人を通して王として支配したなら、溢れるばかりの恵みと、溢れるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方、イエス・キリストを通して、命の中で王として支配します。B、霊的な死は至るところにあります。罪深いこの世的な場所だけではなく、最も道徳的で倫理的な場所でさえ、霊的な死に満ちています。B、民数記11章から14章と16章における反逆の罪から、死はイスラエルの子たちの間で蔓延してしまいました。1、民数記16章のイスラエルの子たちの反逆の後、神の裁きの結果として、イスラエル人は皆、主の影響のもとにありました。2、主の汚れは至るところに広まっていて、人々は汚れの状況の中にありました。3、神は第19章において、赤い雌牛の灰とともに汚れを取り除く水を用意するように彼らに告げました。それは、彼らがその水を用いて、自分たちが影響を受けた死の汚れを取り除くためでした。ローマ数字3、赤い雌牛は汚れを除く水の主要な構成要素であり、贖うキリストを象徴します。A、赤色は罪の肉の様を象徴し、それは外側で人の罪を担うためです。ローマ8章3節、神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。B、赤い雌牛には血管がありませんでした。このことはキリストが罪の肉の様にあっても罪深い性質がなかったことを象徴します。C、雌牛に傷がなかったことはキリストが完全であったことを示します。民数記19章2節、イスラエルの子たちに告げて、血管がなく、傷がなく、くびきを負ったことがない赤い雌牛をあなたのところに引いてこさせなさい。D、雌牛がくびきを負ったことがないことは、キリストが誰によっても決して用いられなかったこと、特に神の敵サタンによって、あるいは彼のために用いられなかったことを象徴します。E、赤い雌牛は聖所の外に引き出されて、ほふられました。キリストは聖所の外で、すなわちエルサレムの都の外の小さな山カルバリで十字架につけられました。ローマ数字4、ほふられた赤い雌牛は焼かれて、祭司は紅白の木とヒソップと火色の撚り糸を取って、雌牛の燃えている中に投げ入れました。民数記19章6節、祭司は紅白の木とヒソップと火色の撚り糸を取って、雌牛の燃えている中に投げ入れなければならない。A、紅白の木は、主のたっとい引き上げられた人生を象徴しており、それは彼を私たちの救い主となることができるようにします。1、聖書において紅白は、高くて強い木であって、栄光に満ちている人生を指しています。2、予表において紅白は、復活し、昇天し、栄光が表され、誉れを得たイエスの人生を示しています。3、紅白の木は、キリストの天的な人生、彼の栄光が表された人生、 彼の天的な人生の命を象徴しています。4、紅白の木が他のすべての木をはるかに高く超越しているように、キリストはすべての人の間で栄光が表された唯一の人です。5、紅白によって象徴されているように、キリストは昇天して天へと入った人であり、彼の卓越性と彼の引き上げられた高貴な人生は他のすべての人を超越しています。 B、 ヒソップは最も小さい植物の一つであり、それが象徴するのは、種が進んで低くなり人の姿になり、それによって彼が人に近くなり人の救い主となることができたということです。フィリピ2章7節、かえってご自身を虚しくし、奴隷の形をとり人の姿になられて。 C、 一方で主は紅白の木によって予表されているように最高水準の人生を持っています。もう一方で彼は進んで低くなりました。それは彼がヒソプによって予表されているように、私たちにとって便利な方となるためです。 D、 ヒーローは暗い赤色であって、油表において多くのものを暗示しています。 1. ヒーローは血が流されたことを象徴しており、十字架の贖う働きを指しています。 2. レビ記第14章4節におけるヒーローは、主がご自身を低くして人となられたことを象徴しています。それは彼が神の御心を行って、私たちの贖いのためにご自身の血を流すためでした。 3. ヒーローはキリストが私たちの贖いのために流した血の最高の意義を象徴します。 E、 高くて威厳のあるキリストと低くてへりくだったキリストは、彼の贖いにおいて汚れを除く水の構成要素でした。
ローマ数字5、目牛の灰は集められて園所の外の清いところに置かれ、イスラエルの子たちの集団のために汚れを除く水として保存しておられました。民数記19章9節、そして清い人がその目牛の灰を集めて園所の外の清いところに置き、それをイスラエルの子たちの集団のため、汚れを除く水のために保存しておかなければならない。それは罪のための捧げ物である。 A、 灰はキリストの死の結果を表彰します。 1、 聖書において灰は最終的な形のものを表彰します。 2、 減少させられて灰となることは、減少させられて無となることです。3、民数記第19章9節の灰は、減少させられて無となったキリストを表彰しています。マルコ9章12節、人の子は多くの苦しみを受け亡き者とみなされると書かれている。 B、 紅白、ヒソプ、ヒーローの練り糸が目牛と共に焼かれた後、その灰は集められて清いところに保存しておかれました。これが赤い目牛を独特のものとすることです。 C、 キリストの贖いの永遠の効力は、ほふられて焼かれた赤い目牛の灰という予報において見ることができます。ヘブル9章12節、ご自身の血を通して一度で永遠に被聖所へと入り、永遠の贖いを獲得されたのです。D、 これらの灰は汚れを除く水のために保存されました。それは罪を清めること、あるいは罪のための捧げるものでした。 1、 もしイスラエル人が汚れているものに触れて神の御前に汚れてしまったなら、清い人は汚れを除く水を灰と混ぜ合わせて汚れた人の上に振りかけることができました。このことはその人の汚れを取り除きました。2、灰は汚れを取り除くために用いられました。それらは将来のために準備され、後ほど汚れを現れ出た時に用いられました。E、主イエスの働きのうちの一つの面は赤い目牛の灰と同様です。1、赤い目牛の灰は主の贖いの永遠で不変の効力を表彰しています。 え、赤い目牛の灰は、主が私たちのために完成した主の贖いを表彰しています。ローマ3章24節、無罪がで彼の恵みにより、キリストイエスにある贖いを通して義とされるからです。エフェス1章7節、その愛する者の中で、私たちは彼の血を通しての贖い、すなわち違反の許しを受けています。これは神の恵みの豊富によります。B、彼の贖いは永遠に不変で不朽です。2、イスラエル人が汚れているものに触れた時はいつでもその人は赤い目牛の灰を汚れを除く水と混ぜ合わせてもらい、それを自分の体の上に振りかけてもらう必要があるだけでした。3、主の贖いはあらゆることを完成しました。彼は私たちの将来のすべての汚れと罪のために備えをなしました。A、灰は特に将来のためです。B、赤い目牛の灰が私たちにつけているのは、十字架の過去の働きは、私たちが今日適応することができるということです。C、赤い目牛は一度限り焼かれました。その灰は私たちの全生涯にわたって用いるの十分です。D、私たちは主の贖いが私たちの全生涯にわたって十分であることのゆえに主に感謝します。ローマ数字6、民数記19章17節は、赤い目牛が焼かれることと、器の中のその灰に加えられた流れ水について語っています。A、民数記第19章17節の流れ、文字通りには生ける水はキリストの復活における新聖霊を表彰しています。ヨハネ7章38節から39節、私の中へと信じる者は、聖書が言っているように、その人の最も内なるところから生ける水の川が流れ出る。イエスはこれをその霊について言われたのである。B、汚れを除く水にはキリストの贖いの効力とキリストの復活の霊の洗う力があります。ローマ数字7、死がイスラエルの子たちの間で蔓延していたので、汚れを除く水の必要がありました。私たちは死によって汚される時はいつでもキリストを汚れを除く水のための赤い目牛の実際として必要とします。A、民数記19章の汚れを除く水は、16章の大きな反逆から来た死の影響を清め去って無効としました。B、灰が加えられた汚れを除く水を予表しているのは、キリストの贖いの効力が命の生ける水によって、私たちを継続的に清めて、私たちと神との交わりを回復するということです。第一ヨハネ一章七節、しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。し、キリストの贖いの働きだけが、威厳のあるへりくだった彼の人生を通して、また彼の死と彼の復活の霊をもって、死の汚れからその状況を癒して清めることができました。